お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエステル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエステル記5章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エステル記5章の学びに入りますが、5章の1節。さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。この時王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていました。王の周りには派手な服を着た王宮の付き添い人たちがいました。その色を想像してみてください。それに加えて、玉座の間の庇、壁掛け、金や銀や大理石です。エステルが荘厳な衣装に身を包んで、柱の陰から出てきて、その場に立ったとき、王はおそらく国の業務を行っていたと思います。二節。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。エステルは王の前に現れる準備ができていました。彼女が最初に王の前に出て美人コンテストに優勝したとき、彼女には他の娘たちが必要とした立派な服も凝ったアクセサリーも必要ではありませんでした。自然の美しさによって彼女は優勝したのです。そして王は彼女と恋に落ちたのです。でも今回彼女は服に相当な時間を費やしたことだと思います。ここにはエステルは王妃の衣装を着てと書かれています。これは彼女が持っている最高のものを身につけたという意味です。それは彼女が最高に美しく見えたことを意味します。そしてその美しさに王は目玉がひっくり返るほどびっくりしたのだと思います。確かにこの時彼女はこれ以上ないほど美しく愛らしかったのです。彼女が庭に入っていった時、それは確かに劇的な瞬間でした。王は彼女の方を見ました。問題は、次の瞬間王は尺を差し伸ばすだろうかということです。そこには記録されてはいませんが、その瞬間、このヘブル人の娘は祈っただろうと確信します。彼女は本当に自分がどれほど無力で絶望的か認めなければなりませんでした。その後王は、金の尺を彼女に差し伸ばし、にっこり笑ったかもしれません。それから彼女は前に出て尺に触りました。それが当時の習慣でした。これは何という劇的な場面でしょうか。この書の中でメディアとペルシャの法律のことを強調し、彼らの法律と神様の律法とを比較してきましたが、神様の律法は言います。エゼキエル書18章の20節。罪を犯した者はその者が死に。そして神様はそれを変えられたことは一度もありません。これまでそうであったように、このことは今も真理です。それが神様の戒めです。神様の戒めは不変です。神様はご自分の性質を変えることなしには、戒めを変えることはできません。この物語にはもう一つの面があります。 王妃エステルに尺を差し伸ばすことで、王は彼女に命を与えました。神様は今日、命の尺を人類に差し伸ばしておられるのです。ローマ人への手紙3章の23節にはこのように書かれています。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。私たちは本当にエペソ2章の1節にあるように、自分の罪過と罪との中に死んでいたものだったのです。またエゼキエル書18章の4節にあるように、罪を犯した者はその者が死ぬというのは本当です。でもご存知のように、神様はその恐ろしいほどの戒めを克服しなければなりませんでした。そして神様がそれを克服することができるこの世で唯一の方法は、神様ご自身がこの地上に来られ、私たちの罪をご自分の身に負われ、代価を支払うことでした。この戒めは廃止されたのではありません。そして今日も廃止されてはいません。神様があなたを救われた時、それは他の誰かがあなたの罪のために代価を支払ってくださったから救われたのです。神様は十字架の上であなたと私の身代わりに死なれました。その結果、神様は地上に恵みの尺を差し伸ばし、どんな人にもこう言われるのです。あなたは私のところに来ることができるのだよ。恵みの尺に触ってよいのだよ。私から救いを受けることができるのだ。今エステルは王の前に進み出ました。そしてもしも何か緊急事態が起こったのでないなら、彼女は絶対にこのようなことはしなかったであろうことを王は直ちに理解します。三節。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。彼は彼女が何かつまらない問題で自分のところにこのような仕方で来たのではないということを理解しました。彼は何かが彼女を悩ませているのだと分かっています。彼女は震え、大いに悩んでいます。王は彼女に安心してほしいのでこう言います。王国の半分でもあなたにやれるのだが。これは決して根拠のない表現ではありません。彼女を安心させるためなら、王は彼女に白紙の小切手を渡して好きな金額を書き込むように促します。4節。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。エステルは自分のリクエストをすぐには明かしません。彼女はただ、王をお昼に呼んで、ハマンも一緒に連れてきてくれるようにと願います。彼女は王が命令したことがユダヤ人の死だけではなく、彼女の死でもあることを王に知らせるときに、そこにハマンも同席することを望んでいます。エステルがしたことは大胆で勇気のあることでした。彼女は自分だけが彼女の民を救うことができることを知っていました。結局のところ、神様が摂理によって彼女を王妃の地位に置かれたのです。エステルは自分がここにいるのは神様の御心によるのだとは一度も言わなかったと思います。事実彼女は神様の御名さえも口にしてはいません。でも彼女はそれが死を意味するかもしれないことを知っていて、あえて王の前に出ました。私たち人間はすべて、いつの日か、王の王である方の前に立つことになります。すべての信者は、報酬を受けるか否かを知るために、主の前に立ちます。この裁きは、キリストのビーマの座で行われます。失われた者だけが前に立つ、もう一つの裁きがあります。それは大いなる白い御座であって、彼らはそこで自分たちの行いに従って裁かれるのです。王がエステルに尺を差し伸ばし、彼女が進み出てそれに触ったように、神様も今日私たちに恵みの尺を差し伸ばしておられます。 そして神様は私たちが進み出て信仰によって恵みの尺に触り、神様が差し出しておられるものを受け取るように求められています。神様は私たちが美しいから私たちに恵み深くあられるのではありません。鏡を見れば私は自分が美しくないことがわかります。そして私の内側も醜いのです。罪は人類の心の中から出てきます。私たちは環境汚染を何とかして処理しなければならないということをよく耳にします。そのことには大賛成ですが、でも私たちはもっと根本的な全ての問題が始まる場所からスタートしなければなりません。それは人類の心の中にある罪の問題です。神様はご自分の御子、主イエス・キリストを受け入れる者全てに恵みの尺を差し伸ばしておられます。エステル記5章の5節。すると王は、ハマンをせき立てて、エステルの言ったようにしようと言った。王とハマンは、エステルが設けた宴会に出た。王は言いました。エステルが私たちを宴会に呼んだこと、またエステルが言ったように、ハマンは来るべきだとハマンに言いなさい。王はハマンに対してとても寛大であり、彼を総理大臣にしました。ハマンに指輪を与えて、ユダヤ人を殺せというリクエストを送り出させました。でも王妃エステルと比べたとき、ハマンはエステルに従わなければなりません。彼女は王妃だからです。ですからこのことは、彼女をとても有利な光の中に置くのです。こうして王とハマンは、エステルが設けた宴会にやってきました。6節。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。宴会の席でエステルは明らかに緊張しています。王は何かが深く彼女を悩ませていることを見て取ることができました。王は彼女が何を願っているのかを尋ね、王国の半分でも彼女に与えようと言います。これまで見てきたように、この慣用句は彼女が何でも欲しいものをもらうことができるという意味です。王はまだ彼女が何かを悩んでいるのを見てこう言ったのです。神様は主イエス・キリストを通して私たちに白紙の小切手をくださいました。パウロはピリピ人への手紙4章19節で次のように言うことができました。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様は私たちに白紙の小切手をくださいました。神様はそれに署名をされているのに金額は書き込まれていないのです。そのような王なる方を持っていることはなんと素晴らしいことでしょうか。でも神様は王である以上のお方です。私たちの救い主です。世界の救い主です。神様は失われた世界に恵みの尺を差し伸ばしておられるのです。なぜこの残酷な王がエステルにはこんなに寛大で忍耐深いのでしょうか。箴言21編の一節にはこう書かれています。王の心は主の手の中にあって水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。エステルの物語の中で主ははっきりと王を動かしておられることがわかります。エステル記5章の7節から8節。エステルは答えていった。私が願い、望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて、 私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。エステルはまだ王に自分の願いを告げる勇気がありません。そこで彼女は言います。明日もう一度宴会を設けます。今日はバイキング料理をしたばかりですが、明日また来てくだされば本当の宴会を準備します。そうしたら私のリクエストが何であるかお知らせします。私たちはエステルの心の中にある恐れを見ることができます。この時王とハマンには食事を終えて家に帰る以外、それ以上何もすることがありませんでした。9節。ハマンはその日、喜び、上機嫌で出て行った。ところがハマンは、王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。ハマンは自分一人が王と王妃の客であったことで、とても上機嫌で宴会から出てきました。この時彼の自我とプライドは大いに膨れ上がっていました。彼は次の日にもう一つの宴会に呼ばれるほど王妃に気に入られたのです。この箇所は箴言の16編の18節にあるように、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つという御言葉の実例です。ギリシャ人たちも格言を持っています。それは次のようなものです。神々は滅ぼそうとするものをまずひどく陽気にする。ハマンが宴会を出て行くとき、王国のすべての人は彼の前にひれ伏しました。立ったままでいる裁判官のモルデカイ一人を除けばです。ハマンのような地位にいる人物は、モルデカイが自分にひれ伏すのを拒むといったような小さなことを無視するだろうと思われるかもしれませんが、でもハマンは決して無視しません。彼はモルデカイに対する憤慨に満たされていますが、今は何とか自分を抑制しています。そして彼は数日のうちにお前に仕返しをしてやるからなと考えています。10節から11節。しかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちと妻ゼレシュを連れて来させた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の市長や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなど全部彼らに話した。男性が自慢話を始めるとき、それは通常三つの領域についてです。一つは自分の富について、どれだけ収入があるかを誇ります。その後、自分の立派な子供たち、または孫たちのことを話します。その後は、一般的に自分の昇進や高い地位のことを自慢するのです。ハマンは三つ全部の領域について自慢したのです。十二節。そしてハマンは言った。しかも王妃エステルは、王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。男性が自慢することがもう一つあります。彼らは女性たちとうまくいくことについて自慢するのが好きです。彼は今日は王妃とお昼を一緒にして、明日は夕食をも一緒にするのです。 ハマンは悪漢で悪者であると同時にとても人間的でした。彼はこの時、これから何が自分を待ち受けているか全く知りませんでした。13節。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人、モルデカイを見なければならない間は、これらのことは一切私のためにならない。しかしハマンにとって一つだけ頭に来ることがありました。それは自分にひれ伏さないユダヤ人のモルデカイです。彼にとって今持っている富や地位などは、モルデカイから与えられる侮辱に比べたら何の意味もなさないのです。人間の大きさはその人を苛立たせるものでわかると言った人がいました。もしも小さなことがその人を苛立たせるなら、その人は小人物なのです。もしも大きいことでなければその人を苛立たせることがないのなら、その人は大人物なのです。どうでしょうか？今、あなたを悩ませているものは何でしょうか？このような小さなことがあなたをイライラさせているでしょうか？つまらないことであなたの人生を傷つけさせないでください。ハマンは怒りに燃えています。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人、モルデカイを見なければならない間は、これらのことは一切私のためにならない。14節。すると彼の妻、ゼレシュとすべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせ、明日の朝、王に話して、モルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。彼の妻ゼレシュと友人たちは、彼にモルデカイのために柱を立てるように提案します。そこで、その夜遅く、彼らは50キュビト、約23メートルくらいになりますが、このような高さの柱を立てたのです。考えてみてください。モルデカイという名の意味は、小さいという意味です。彼は背の低い人でした。背の低い人をかけるために23メートルもの高さの柱を立てるのは、彼の心の中にある恨みと憎しみと苦さとを示しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は勇敢なエステル、そして50キュビトの柱というテーマで、エステル記5章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。